どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミルクです。
カルテット第9話、
はい。
まずは G メールからいきたいと思います。
はい、お願いします。
ケンケン丸です。
はい。
これまでイアサがカルテット連行を聞き終わった後に次のお話を見てきましたが、期末期首で仕事やプライベートが忙しいため9話と最終話を見るのが少し先、多分4月中旬頃になりそうです。
あらら、はい。
なので今回は8話を見た時点での、8話を見た時点までで最終話まで予想してみようと思います。
お
う、私の予想は、うん、7話で盛大に外しましたが8話ラストで再びガッツポーズでした。これはマキが殺人事件に絡んでいると見て間違いないでしょう。これだからマキが、
はい、
早乙女マキではなかったっていう話ね。
そうですね。
はい。一体早乙女マキとは誰なのか。うん、8話連行を聞いて兄さんの別人の戸籍という話にワクワクが止まらなくなりました。うん、そうですね。僕が言ってたんですよね、あの時点で。戸籍の話は。
そうでしたっけ？
別の人と戸籍を入れ替えたんじゃないかって。
はいはいはい。
ピチさんは確か、
うん、
殺して奪ったって言ってたと思う。
そうですね。
ですよね。俺はそんなことはしてなくて、戸籍を交換したんじゃないかって言ってたんですね。
殺してその人になりすましとったというような感じでしたね。
はい。
はい。
別人になりすます創作物はいろいろありますが、
うん、
私が見てきた中で、頭に浮かんだのが北野武史監督のブラザーです。
お、
日本を追われてアメリカに行くヤクザものの作品なのですが、武史さん演じる山本がホームレスを殺して自分の死体として偽装し他人になりすまして出国する場面があります。この作品を見た当時はまあフィクションだしと特に気にすることもなかったのですが、兄さんが言われた別人の戸籍から好奇心が抑えられずいろいろ調べちゃいました。検索したら下記のようにあるんですね。戸籍売買している業者。これ実際あるん、リンク貼ってくれてますけど。
はい。
実際にあるんですよ。
あるんですね。
あの、ホームページから申し込めるんですよ。
あ、変な、違法ではないんですね。
違法、買うだけなら違法じゃないんじゃない？最初は松たか子さん演じるマキが本当の早乙女マキを殺害して成りすます映画ブラザーのような展開も考えたのですが、こういう業者があるということは本物と偽物が必ずしも面識があるとは限らないと考えます。
うん、
これ9は見てない時点で言ってるんですよこれ。
うん、
すごいです。偽マキ括弧松たか子さんが新マキが売りに出した戸籍を業者から買った理由は前回予想のままで、学生時代の壮絶ないじめをした主犯者を事故に見せかけて殺害、逃亡のために他人の戸籍を手に入れたのだと思います。
うん、
すごいですね。
そう、遠からず近からずすごいですね。
そして、偽巻のなりすましが明るみに出た理由は、新巻が何かやらかして、警察に厄介になり、取り調べると国籍売却が明るみになり、
おお、
偽巻に繋がるといった感じです。すごいですね。
おすごい、すごいですね、
はい。過去の犯罪が明るみになり、警察に連れて行かれる巻。出てきたらまた一緒にやろうと声をかけるカルテットメンバー。無言の笑顔で去る巻。すげえな。ここまでが9話で、最終回は時代が一気に進み30年後の2047年になります。
お
カルテットメンバーは全員60代になっています。
うん、
この4人絶対にフケメイクが似合うと思うんですよね。スズメちゃんはスズメ不動産の女社長として活躍しています。
お
別府への片思いは継続中で独身です。
うん、
家森はスズメちゃんの会社でお手伝いをしています。
うん、
こちらも片思い、一人身です。
うん。
別府は、マキ、あ、これ最後、読んじゃうと、これ、ピチさん影響受けるよね。
いやいや、もう僕もいろいろ考えてきましたんで。
はい。
ええ。
別府は牧野逮捕後にドーナツ会社を退職し、小さな音楽教室を開いています。牧、への片思い継続中の独身です。牧、は最終回の時代、過去2047年の数年後に出所はしているものの、カルテットメンバーに会うことはなく、小さな惣菜工場で働いています。牧、以外の3人は、すずめちゃんの会社の営業時間外に集まって練習を続けていますが、演奏会はできていません。練習をしながら牧がいた短い時間と牧がいなくなった30年の月日を思い出す3人。ふと思い出す1話のアリとキリギリスの話。あの頃は自分たちはアリなのかキリギリスなのか話していたけど、この30年はアリでもキリギリスでもなかったと振り返ります。そして牧を迎えに行こうと決意します。元旦那などに牧の情報を聞き、牧が働く惣菜工場の前で仕事が終わるのを待つ3人。3人の姿を見て驚く牧。30年ぶりの再会となるも、バイオリンの練習をしていないと言い、立ち去ろうとする牧。突然始まる演奏会。曲は杉山浩一のそして伝説へ。また練習すればいい。と、3人は牧を迎え、そして伝説へが流れながら、場面は変わり、ノクターンで演奏するカルテットドーナツホールの4人。演奏が終わり、万雷の拍手に包まれる4人。すずめちゃんのアップで、みぞみぞしてきましたのセリフで終幕となります。最終回の予想というより、こんな終わり方だったらいいなという願望混じりの妄想みたいになりましたが、いやさがのお二人のおかげでここまで楽しく見ることができました。9話、10話を見るのは少し先になりますが、最後の答え合わせを楽しみにしたいと思いますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい話ですね。
そうですね。まず、その、8話まで見て、9話を見てない段階で、
うん、
まあ、ぴったりではないんですけど、かなり惜しい。
そうですね。大方ですね。なんていうの、内容は多少違うものの、ゴールはなんか似てますよね。
そうなんですよ。
うん、
ほぼほぼ骨組みは一緒で。
そうです、そうですね。
で、9話予想も当たってるし、10話予想が、
うん、
30年経ってるって言ってるんですね、最終回が。
うん。
これがどうなのか僕らもまだ見てないんでわからないんで。
はい。
まあでも面白いですね。みんなまだ片思いしてるっていうね。
うん、まあでも、まあさ、ハッピーエンド的な感じです。ハッピーエンドじゃないかな。
ん？
あ、その、最終回予想として、ハッピーな感じですかね、それは。
まあ、そうですね。
ですね、うん。
はい。
はい。
なん
あ、確認、最終回の確認を。
ハッピーか、バッドか、どっちかしかないと思ってるの。バッドエンドなんてないだよ、ほとんど。
あ、そうですか。
ないよ、そんな最終回。なんか、思いつく？ドラマとか映画とか、まあ、映画はな禁止もですけど。
うん。だから僕結構ありますよ。
バッドエンド？
ええ。
例えば？
あのね、題名忘れたんですよね。ちょうど僕が見てたやつで。
うん。
まあ、その時言いますわ。
まあ、バッドでもないけど、最後、主人公が二人おって、二人とも死ぬっていうドラマはあるけど。
うん。
まあ、ヤクザもんとか、不良もんに多いですよね、それはね。
はいはいはい。
それは俺、バッドと読んでいいのか、なんか、自業自得なだけで、
ね、
ストーリー的には全部うまいこと言って、最後にちょっと裏切りたいなっていうだけな気がするんでね。
ああ。
主人公を殺して終わるっていうのは、これ結構不卑怯なやり方だと思うんですよね。
あとで言われた。はい。
はい。
はい。
ハッシュタグ行きましょう。
はい。
ネオさんが、
はい、
自分も次回予想の方向性はピチさんと同じです。
うん、
消されたマキさんのセリフも予想できました。
お
これは多分7話見た時かな？じゃあ8話か。
8話ですね。
8話の、マキが、
はい、
抱かれたいのって言うんだよね。
そうですね。
あれが予想できた。 人、はい、結構多いんかな。
と思いますよ。
俺、まあ、ピチさん、まあ予想できたとしたとしてね、ピチさんはでも当たってないですからね。
まあ、その僕は、まあ、抱かれたいよ、みたいな感じですね。
性欲爆発みたいな言い方してたでしょ。
そう、
はい、じゃないですからね。
はいはいはい。
うん。で、次回予想は、ピチさんは、
うん。
巻悪い人っていう、
はい。
予測でしたよね。
そうですね。
うん。ネオさんもその予測。
うん。
早乙女巻を殺してきたっていう。
うん。
で、みんなを騙してるっていう予測でしょうね。
はい。
はい。あと、エクセルショさんが。
う
ん。カルテット連行8回目にして、未だに、スズメをツバメと言ってるピチさんに全く気づかず進行してしまうアニさん。わら。みぞみぞしますね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
8話の時にまだ言ってたっけ？
もうちょっと、もう自然と出てるんで。
もう気づかんかったわ。もっと前、6回、7回あたりで言ってるのは気づいたんやけど、
ええ、
その時はスルーしたんですよ。
はいはいはい。
もう止めるまでもないわと思って。だけど前回の8話の時に言ってることは全く気づいてないわ。
自然に言ったかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。
はい。ネオさんが。
はい。
せっかく兄さんがどうでしたかと、いいパスを出してくれてるのに、華麗にスルーするピチさん。いいです
よ。これ悔しい。今っても悔しいっすわ。
いや、そこが一番言いたいとこやったでしょ。
そうですね。もうブチ切れていいとこで、ブチ切れっていうか、その、もう、畳みかけるとこでしたのね。
畳みかけじゃなくて、当たったって喜ぶとこでしょ。
そう。
うん、それの返しを俺は用意してたのに。
普通に打てしまいましたね、なんかね。
そうでしたね。
はい。
はい。ということで、本編行きましょうか。
はい。
第9話。だから前回、早乙女真希は、別人で、
うん、はい。
本当の名前ではないと、
うん。
言ってて、今回9話冒頭からいきなり、話が進むんですけど。
はい。
まあ、刑事が言うには、マキは戸籍を買ってたんだと。
うん。
本名は、山本明子。
はい。
富山市出身です。
うん。
10歳の時に母親を事故で亡くして、
はい。
その後、母親の再婚相手である義理の父親に預けられて、
はい。
父親から日常的な暴力を受けてたと。
はい。
なんで義理の父親に預けるのか。これは不思議でしたけどね。他に身寄りがなかった
と。なかったんでしょうね。
うん。で、平成15年。
はい。
12月19日。現金300万円で戸籍を購入して、
うん、
それ以後姿を消したと。
うん。
で、マキの母親は、演歌歌手で。
はい。
山本瑞江っていうね。
うん。
で、このタイトルが、上り坂、下り坂、まさか。
はい。
まさか、ほんまにあった曲だった、
ね。そうですね。歌ってた曲ですね。
が、母親の、しかも、CD デビューしてたというね。
はい。
カップリングが、風の盆と私っていう。
そこに出会いは、うん、あ、そういう曲ですね。はい。うん
で、もたいまさこが、
はい。
まきちゃん、義理の父親の暴力から逃げるために戸籍を買ったんですよね。被害者ですよね。な、刑事が。ま、大概の犯罪者は自分を被害者と思うとこから始まりますけどね。うん、戸籍を買っただけじゃないの？ま、黒な中に一つってまたこっから、
はい。
エンディングが流れ始めて。はい
うん、
だいたいこの辺で、はい、説明してくれましたよね。
うん。
マキはもともと富山出身だと。
はい。
だから僕はずっと金沢に行きたいって言ってたから、
うん、
金沢出身だと思ってたら、っていうか金沢に何かあるかと思ったら、その隣の富山市だったね。
うん。
だからなんか富山やからなんか金沢に憧れがあったんか。
はいはいはい。
行ってみたいって言ってましたんで。
うん。
うんで、戸籍は、殺して奪ったわけでもなく、
はい、
勝ったというね。
そうですね。 300万だね。
はい。そんな金がよくあるね。
っていうか、それ、そんなもんで、そんなもんで価値はわかんないんですけど、そんなにするのか、するんかなっていう。
するやろ。
戸
籍を、まず、売る方が、
うん。
相当な身入りがないと売らんねん。
ねえ、あんな、だって戸籍、商本、等本でしたっけ？あんなんで、まあ、ちゃんと成立するんですかね、あれ。
どういうこと？
え、戸籍、等本か商本で証明するもんがあるじゃないですか。
うん。
親からこう生まれて、あなたがこう、これですみたいな感じじゃないですか。
うん。
あれを書き換えるんじゃなくて もらうわけなんですよね。
はい。何？
ああ、だっけ。今言おうかな。
なんで全部もらうねんから。別に。
うん。
指紋認証とかあるわけじゃないし。
はあ、はあは
あ、全部もらえば。
はい。
引っ越し手続きとか。
うん。
買い取った人が手続きを全部していけばいいだけの話で。
そうか、まあ、顔は関係ないですもんね。
顔関係ない
や。ああ、そうかそうか。
うん。
はい。
で、義理の父親から暴力を受けてて、
うん。
うん。それを、から逃れるために戸籍を買ったんじゃないかっていう。
そうですね、はい。
はい。マキとスズメは楽しそうに買い物してるんですね。
うん。
で、マキがスズメに誕生日を聞くんですけど、
はい。
まあ、スズメは4月3日と。
うん。
まあ、誕生日プレゼントくれるのっていう。
う
ん。いや、聞いただけ。
はい。
逆にスズメがマキに誕生日聞くと、
うん、
マキは8月10日と。
はいはい。
プレゼントくれんのって聞いたら聞いただけっていうなんか楽しそうなショッピング風景ですよね。うん、
はいはいはい。
はい。で、まあ、別荘を売るっていう話が出てるっていうことを、
うん、
別府がみんなにするんですね。
そうです、打ち明けましたね。
な、みんな、仕事をするから、
うん、
ここを出て、もう、カルテットは続けようってなるんですね。
はい。
もうここを売るのは、別府家の都合で、そんなん、わがまま言われへんから。
そう
です
ね、しょうがない。
みんな仕事しようっていう。
は
い、
うん。
別府は、それだと、仕事の方が本業になってしまうと。
うん。
みんなちゃんとしてしまうと。
はい。
ちゃんとしてないところが好きなんだっていうんですね、別府は。
うん。
うん。うん、で、なんとか別荘は守るって宣言しました。
はい。
はい。で、マキが、回想でね、マキが10歳の頃に母親と、上り坂、はははん、はん、下り坂、はははん、はん、そうね、人生は、のところで、
はい。
坂を下ってきた中学生が、うん、自転車で、
うん、
母親を引いて殺しちゃうというね。
はいはいはい。
はい、人生はまで歌ったところで、まさかが起こったんですね。
ああ、そうね、そう、あそうか、そうか、はい。
はい。まあ、この時点で母親は、再婚相手とも離婚してたんですけど、
うん。
この母親亡くなったということで、その義理の父親、だから一緒に住んでないのに預けられたとかですね。
ほうほうほうほ
う。両、祖父、祖母もいなくて、
うん、
身寄りが全くいないってことなんですね、これね。
まあ、家庭の事情でしょうけどね。
そうね。
うん、
そんなことあるんだ。で、賠償金の受取人はマキで、
はい。
2億円だったと。
うん、
で、この義理の父親は意外とマキをちゃんと育ててて、
はい。
バイオリン教室に通わせて、
うん、
あと大学にもちゃんと行かしたと。
はい。
やけど、暴力はしてた。
うん。
顔にあざ作ったりしてた。
そうですね。
うん。どっちがほんまなんかわからんけど。
わからんすね。
うん。まあ、金が欲しかったんじゃないかっていうことなんかもしれんけど、うん、それでもバイオリン教室まで通わせる必要ないですもんね。金が目的やったら。
うん、そうですね。
うん。
ちょっとまあ不明ですね、は。
そうですね。
うん、
で、マキの罪は、
はい。
公正証書原本不実記載っていうね。
ほう。
罪なんですね。
はい。
だから、 これ今、警察が来てる、警察がこの後来るけど、
うん、
その警察はなんで調べてるかっていうことですよ。
うん、
義理の父親が亡くなったっていうことがそうなんやけど、
はい、
実際の今ある牧野の罪っていうのは公正証書原本筋付記載っていうね。
はい。
どういうことかわかります？
わからないです。
もうその通りでしょ。言葉の通りでしょ、これ。
公正。
はい。
公式じゃないですね。
何を言ってんの？
え？
何を言ってんの？
何ですか？
で、要は役所とかに提出する書類に、
はい。
嘘書いたってことでしょ。
え？だって戸籍はもらったんじゃないですか？
戸籍買ったんでしょ？
うん。
買ったけど本人じゃないじゃないですか。本人じゃないのに、その戸籍で、
うん、
住民票出したり、
うん、
婚姻届出したり、したっていうことで、不実記載です。嘘ですよ。
あ、買ってもそれをやっちゃいけないんですか？
買ったって、
うん、
買うことはあかんやんか。売ることは罪じゃないけど。
あ、売るのは罪で、買ったら、
まあ、買うのも罪じゃないかもしれんけど、
うん、
それを使ったらあかんでしょ。え、意味分かってなかった？
うん、だってもう僕はそこじゃなくても、ちゃんと殺されたどうのこうのの罪かと思ってたんですよ。
あ、じゃあいいです。そのまま行きましょう。
はい。
この義理の父親が亡くなってね。
はい。
その、マキの姿を消したのは、うん、同じ頃だったと、その、
そう、うん。
心不全でね、
うん、
義理の父親は亡くなってんねんけど、その同じ頃に牧も姿を消してる。
うん、そう。
これにより警察が動いてるってことですね。
はい。
うん。
僕もそこだと思ってますけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
アリスちゃんがね、スマホで画面見てたら株が暴落して、落ち込むんですよ。
うん、はいはい。
で、その時に声かけてきた富澤を誘惑しまして。
はい。
で、妻の八木亜希子とかカルテットメンバーは、うん、その、アリスちゃんが富澤を誘惑してるのを外から見てるんですよね、うん、たまたまね。
そう、絶好の場面ですね。
絶好って言うな。
はい。
まあ、要は、アリスちゃんがわざとヒールを壊して、
はい、
富澤に直してもらってるっていうシーンなんやけど、アリスが背中越しに顔を近づけていて、
うん、
なんか疲れちゃった。それを見てるスズメが、猫です、猫。アリスがもたれかかって、
はい、
なんか最近寂しくって、スズメが雨に濡れた犬です。アリスが、あのね、大二郎さん、って言って前に回り込んで、
うん、
スズメが虎です。で、アリスが、大二郎さん、私って言って膝の上に座って、首に腕を回し。
はい。
顔がめちゃめちゃ近いんですけど、
うん、
富澤が、君何してんの、うん、そういうのやめてくれる、うん、僕、ママのことを愛してるんで。
うん、
あ、そうですか。はーいって言って、その壊れたヒールを奪い取りました。パキンって。
はいはいはい。
まあ、それ見られてたわけやから、アリスちゃんは首になるんですね。
うん、うん。
で、最後の挨拶のところで、
はい。
まあ、みんなに大好き言って挨拶していくんですよね。
はいはいはい。
で、最後、帰り際に、
うん。
不思議の国に連れてっちゃうぞ言って、耳に手を当てて、レスポンスを待ってるわけですよ。
はい、うん。
まあ、みんな答え、一応家森だけは手上げそう
なんですけど、ね、
みんなは答えないよね。
はい。
で、アリスが、アイスでした。じゃあね、バイバイって言って、出ていくっていうね。
はい。
まあ、LINE のアイコンの意味がわからんって言ってたけど、
ええ、
もしかしたらここで気づくんかもしれないね。
うん、あー、そうです。言ってますもんね、ちゃんと。
不思議の国に、あ、だからアリス、あ、あれはアリス、不思議の国のアリスなんかっていうのはもしかしてそこでわかるかもしれないね。
うん。
まあ多分これ地下アイドルの時の、
アイキャッチいうか、あれでしょうね。
アイキャッチ
自己紹介のやつですかね。
まあ、自己紹介か、最後の挨拶か、別れの挨拶かね、
うん
うん。うん。そんな感じでしょうね。
う
まあこれ、当たってはないんやけど、
はい。
アリスと、富澤は、不倫してるって言った俺のは、ちょこっとだけかすりましたよね。
僕ちょっと焦りました。おお、焦りましたけど、ああ、よかったっていう部分と、ね、お父さんかっこよかったですね。
まあ、かっこいいけど、あんなこと言える？
いや、言えないですけど。
絶対言わない
んや。いや、僕は、絶対言ってしまう思ったんですけど、これカチャッとこう切り替えた方がかっこいいなと思いましたね。
いや、かっこよすぎるやろ。あんだけ可愛いアリスがあんだけ攻めてきてて、言える
言えないっすね。あ、いや、あの気、わからないっ
すね。言えるやつおらんやろ。
だけど、まあ、かっこよかったですね。いいシーンでした。
あ、そう。
うん。
で、朝になって、
はい。
別府は仕事帰りに実家に寄って帰ってくると。
うん。
で、家森は仕事の面接、
うん。
まあ、バイトの面接ついてましたね。
はい。
に行ってくると。で、マキは、まあ、在宅の仕事をしてたら、仕事に行ってたスズメが、お昼食べに帰ってくるんですね。
はい。
で、スズメがマキに、これまでずっと東京だったのって聞くんですよね。
うん。
な、まあ、そうって答えて、
うん。
で、スズメは自分も電車に乗って、自分も電車に乗ってたから、
はい。
地下鉄とかですれ違ってたかもって話すんですね。
うん。
で、スズメはもうその頃、周りはもう自分も含めてみんな嘘ばっかりやったから、
はい。
嘘のないマッキーさんに出会ってたら何か変わってたかもって、こうなんか楽しそうに話してるんですね。
そうですね。
うん。まあ、マッキーはうんうんってなんか、ちょっと口ごもりながらも答えてる感じで。
はい、はい、そうですね。
で、マキはその、軽井沢に来れて幸せだと。
うん。
もう十分って言ってなんか、しんみり言ってるんですね。
はい。
うん。で、また場面変わって、刑事が工藤官に話してるんですけど、
うん。
マキの母親を自転車で引いた中学生は、
うん。
中学生の家族は、家と職を失って離散したと。
はい。
で、山本明子の家族は、賠償金を請求し続けて、
うん、
それは12年間続くと。
はい。
で、工藤官が、理由ってそれじゃないですか？マキちゃんって、賠償金の受取人だったんですよね。
うん。
マキちゃんいなくなって、賠償金支払いってどうなったんですか？
うん。
刑事が、支払いは停止しました。やっぱりそれじゃないですか。マキちゃんが戸籍買ってまで失踪した理由って、それじゃないですか？被害者なのに、加害者になったような気持ちになって、義理の父さんの請求を止めようとして、え？ちょっと待って、あなたそれ分かってて俺に聞いたんですか？まあ、刑事は首を振るんですけど、
うん、
工藤官は、そうですよ。俺の知ってるマキちゃんは、そっちを選ぶ人ですよ。まあ、刑事が、でも、あなたも騙された一人なんですよ。工藤官が。いや、違います。違います。あの子は俺と結婚して、俺の戸籍に入って、名前も変わったんです。山本明子じゃなくて、早乙女真希じゃなくて、真希真希になったんです。それが、真希ちゃんの欲しかった名前だった。そっか、真希ちゃん普通の人になりたかったんだ。ずっとビクビクして生きてたけど、普通の人になって生きようとして、これでやっとって思って、な、刑事が、
うん。
そしたら今度はまさか、夫が失踪しちゃったと。うん、離婚して、振り出しに戻っちゃったと。っていう
泣いてましたね。
はい、まあ、これはあくまで工藤官の、
はい、
要は元夫さんの、うん、想像でしかないんけど、
うん、
まあ、しっくりくる、
はい、
解説ですよね。その、家族が欲しかったと。
はい。
あと、加害者の、ことがかわいそうになって、賠償金はもうこれ以上支払う必要ないように、
うん、
自分は失踪したっていう。
はい。
これ、結構、しっくりくる説明ですよね。
うん。マキさんのいい、まあ、いい人というか、そのね、そんな人じゃない雰囲気の感じが出ましたね。
そうですよね、
うん。
うん。家族が欲しかった。
はい。
これ一貫してますよね。
う
で、この別荘の件で、
はい。
別府は説得失敗しまして、
うん。
まあ、落ち込んでるところに家森が、バイト決まりました、言うて、ノクターンのバイトが決まったんですね。
はいはいはい。
和食料理屋の面接に行く言うたくせに、うん、ノクターンのバイト決めて帰ってくるっていうね。
まあ、落ちたんでしょうかね。
はい。で、ご飯の後に、
はい。
別府が映画でも見ましょう言うて、うん、スターシップ対ゴーストっていうね、うん。宇宙も幽霊も出てこないんですよって言ってね。
うん。
で、それを勧められたマキは、DVD のケースを笑いながら放り投げるんですね。
うん、
で、そのタイミングで刑事が訪ねてきて、マキに任意同行のお願いに来るんです。
はい。
まあ、任意同行は明日またやってくると。
うん。
うん。まあ、刑事が帰って、でも、マキは動揺するんですね。
はい。
ごめんね、スズメちゃん。私たち、地下鉄ですれ違うはずなかったの。うん。だから、嘘のないマキさんって思ってたけど、
そうですね。
嘘だったと。
これめちゃめちゃ圧かけられてましたからね。
圧？
はい。
どのこと？
あの、嘘つき、マキさん嘘つかないっていう圧をすごいかけられるじゃないですか。
圧をかけるっていう表現おかしくない？
まあ、そうですけども、まあ、マキさんしんどいなと思いながら。まあ、二度目見た時ですね、あれはね。
うん、それ、おかしいやん、その言葉の選び方が。圧をかけるって。
はいはいはいはい。
だって、スズメは全く思ってないねんか。
思ってないんですけど、マキさん的には、やっぱり、あの、純粋に来られるとしんどいじゃないですか。
でも圧がかかるって言い方おかしいでしょ、それ。
おかしいですか？はい。
おかしい。うん。まあ、マキが完全に動揺しまして。
はい。
みんなに過去を告白するわけですよ。
そうですね。
14年前に戸籍を買って東京に行ったと。まあ、20歳前後ってことかな、14年前は。うん、全部嘘だったと、
うん。
見つかったんで、明日演奏が終わったら警察に行く。
はい。
って言い出すんですね。
うん、
本当の私はって言って、もう泣きながら言葉に詰まるんですよね。
はい。
スズメは、もういい。いい、いい、いい。もういいよ。もう何も言わなくていい。マキさんが昔、誰だったかとか、何にも。知ってるよ。マキさんがみんなのこと好きなことぐらい。今信じてほしいか信じてほしくないか、それだけ言って。なんも涙流しながらマキが信じてほしいって。
うん。
スズメが笑顔でそれって言って抱きしめるね。
はい。
でスズメがじゃあベプさんスターシップ対ゴースト見ましょうかって。まあみんなでノートパソコンの画面で見るわけですよ。
はいはい。
で家森がベプ君。この映画いつになったら面白くなるの？スズメが、宇宙出てこないですね。マキが、幽霊はどこにいるんですか？まあ、ベップが、だから、そういうのを楽しむ映画なんです。これ、
はい。
こういうことですよね。このドラマって。
ああ、僕は、
それを言いたいんでしょ、これは。そういうのを楽しむドラマなんですこれ。
ああ、そういう意味を含まれとったんですね。
そういうことでしょ。
あ
殺人とか、
あっちゃった。
出てこないんですよ。
ああ、もう。
出てきそう、出てきそうで、全然出てこへん、出てこへんやんっていうのを楽しむドラマだったってことですよ。
ああ、やめた。
なんでこれ見たときにそう思わへんの？
そうね、そういうことね。
うん、ああ、やっぱりと思いました、俺は。
ちょっと予定が狂ったな。
はい。マキとスズメで、なんかその後、スティックドミノ組んでるんですね。
はいはいはい。
スティックドミノって俺初めて見ましたけど、
うん、
最初何やってるかわからない。あの、アイスの棒を並べてるだけかと思ってたら、なんかずっと並べとって、で、家森が別府に、2種類いるんだよね。
うん、
人生やり直すスイッチがあったら、
はい、
押す人間と押さない人間、
うん。
僕はね、もう、押しません。 で、マキとスズメが、じゃんけん、ホイホイ、どっち出すの？あんたばっかね。あんたよりマシよ。ビームフラッシュってやってるんですよね。
はい。
まあ、要は、地方によって、いろいろやり方は違うと思うけど、
うん。
ピチさんのところはどういうやり方しました、これ。
これ、元はどんなやつですか？僕なんか見たことあるような、ないような感じで聞いた。
嘘やん。今説明した通り、地域によってバラバラですよねって言ってねんから、元もクソもないねん。
あっち向いた方みたいなやつです？
なんで聞くの俺に。やったことないのこれ。
ないっすね。
どの次元から出てきたあなた。
いや。
そんな子供おらんて。全日本人がやってるよ、この。
じゃあ、アニさん、どんなやつです？
じゃんけん、ほいほい、どっち出すの、うん、俺らはどっち引くのやったかな、あ、どっち出すのかな、うん、で、両方出して、グーとパーとか出して、
うん、
で、どっち出したら勝てるかなっていう方を出すんです。
うん、
で、勝ったら、俺らの場合はその後、あんたバカねの時に、あっち向いてほいするんですよ。それで、あっち向いてほいで勝ったら勝ちなんです。で、勝てなかった場合、その後、ビーム、フラッシュ言って、もう一回、ウルトラマンのスペシウム光線的なやつとか、
うん、
ウルトラセブンの額から出るビームとか、
うん、
あんなんでグーチョキパーを表して、もう一回じゃんけんするっていう。
ああ、ないですね。ただ、普通の、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あっち向いてほい、ですね。シンプル。
いや、それとは違いますって。
ああ。
俺らの時は最後グリーンピースって言ってたんですよ。ビームフラッシュじゃなくて。グリーンピースって言った時に、グーチョキパーでね。
はい。
いろいろあるんですよ。グーの時は、クロスして、エースのやつかな。
うん。
なんか、そんなんで表してましたね。
いや、ないですね。
ああ。
はいはいはい。マジでマジで。
じゃあ、この話通じひんや
ん。だから、まあ、わからんかった何をしとんじゃろういう感じで。まあ、じゃあ、あっち向いてほい
よな。ほんまに、兄貴とか、ちょっと同級生に聞いてみて、こんなん知ってるって、じゃんけんほいほい、どっち出すのっていうやつ、知ってるって聞いてみて。
わかりました。
やったことないって言ったら、いや、お前とやったやないかって言われると思う。
いや、そんなことやったことないですわ、兄貴と。まあ、ちょっと、あと嫁に聞いてみますわ。
嫁とは、その子供の頃一緒に過ごしてないやろ？
ええ。
まあ奥さんはやってるはずや。
そうそう。
でも奥さんがやってても、ピースさんがやってたことを忘れてるっていう説明にはなんやろ？
ああ。
まあ奥さんにも聞いといて一応。
はいはいはい。
俺の言いたいのは、
うん、
どっち出すので、
うん、
一応マキが勝ったんか、どっちかやった、どっちかが勝ったんですよ。
うん。
勝ったのに、その後、あ、スズメが勝ったんか。スズメが勝って、その後、あんたばっかねって言った後、
うん。
マキが、あんたよりマシよって言って、指を差し返すんですよ。
はい。
このくだり何と思って。
うん。
あっち向いてホイしてないんですよ。ただ単に、あんたばっかねよ、あんたよりマシよって言い合ってるだけなんですよ。うん。んで最初のじゃんけんホイホイ、どっち出すのがいらんやんってなんです
よ。いや、僕はそこは結構、ラブラブな雰囲気を出しとんかなと思ったんですけどね。
もうそんなことはどうでもいい。これ全く、このやり方をしてる人がもしおったら聞いてみたい。東京の人とか、やってる、その地域とかにもよるんやるけど、
うん、
この全く同じやり方をしてたっていう人おったら、この、あんたバカね、あんたよりマシよのくだりを教えてほしい、
うん。
だって、あっち向いてホイを明らかにやってなかったんだよね。
うん。
うん、これがピチさんに通じひんから、
うん、
すげえイライラしてるんだ。
まあ、いつもイライラしてるじゃないですか。
こんなアホと話してたのに、聞いてる人ほんまにイライラするだけやと思うな。
心配になってくるじゃないですか。
めちゃめちゃ心配になってるの、俺。こんなアホと話してた。こんな、頭のいいドラマを見て喋ってんのに、
ええ、
アホが喋ってどうすんねんって話やん。
もう怖くなってくるじゃないですか。
うん、だから再生数減っていくねん、どんどん。で、家森が、
はい、
まあ、ベップと二人喋ってんで、ねえ、なんで押さないと思う？
うん。
言って、なら、さあって言って、みんなと出会ったから。って言うね。
はいはいはい。
で、その後ドミノ スティックドミノを、始めるんですけど、これが大成功するんですね。あんな動き
するんですね。あんな、するんですね。
すげえ、喜ぶわけですよ、そのスズメと。
はいはいはい。
巻きがね。いや、俺も見ててすげえなって、ちょっとテンション上がりましたね。
あんなでも人までって作るもんなんですかね。
作るのはそんな時間かからんやろ。
ああ。
多分ね。
はいはい、はい。
組むだけやからね。
はい。
大変やと思うけど、うん、あと片付けるのも大変やろ、
ね。そうですね。う
ん、で、朝になって、
はい。
まあ、4人で並んでキッチンで歯磨いてるんですね。
うん。
嫌なんでしょ、ピーさん、これみんなが。
そうですね。散るし、もうなんかね。
散らんよ。なんであんたそんな飛び散るの口閉じろよ。
いや、いや、ちょっと出ます、やっぱり。
出へん、出へん。
そうですか？
出へんよ。え、口開けて、シャシャシャシャやってんの？
あと、あれ、鏡見ながらしません？
鏡あったら見るけど、なくても磨けるやん。鏡見たからどうってことないやんか。
だって奥とか見たりしません？
見る必要ないやん。見えへんやん、見たところで。
あ、一応、なんか見ますけどね。
いや、見てるのは、寝癖ついてるなとか、そんなとこ見てるだけで、口の中見えひんで。うん
は、ちゃんと磨けるか、ゴミついてないかとか。
だって、もう、なんで、泡だらけやんか。磨き粉で。
いや、くしゃくしゃパッてした後とか見ません？
した後やろ？
うん。
した後見に行きゃええやんか。
おー。
鏡見ないと磨かれへんってことはないやん。
あー、僕はいつも、鏡のあるところに磨いとるから、ちょっとその雰囲気になっとるんですけど。
なんだ、あなたの言ってるのは、口の中をなぜ見るのって。
磨きながら見ません？
磨きながら見いひん。
見いひん。
真っ白やん。
いや、そこまで真っ白いでも、ね。
真っ白やって、口の中を。だって、それこそ気持ち悪いよ。なんで口の中見てんの？
だから自分だけですよ。一人では見せないですよ、もちろん。
だから飛び散んねんて。
ああ。
口閉じてるもん、磨いてるとき。
あ、そうですか。
うん。
あ、僕結構鏡についてますね、歯磨き粉が。
うわ、気持ち悪い。
あ、
ん？
これまた言うたらおかしいな。ちょっと脱線していいですか、またそれで。
はいはいはい。
風呂で歯磨きします？
俺はしない。
これおかしいんですか、やっぱ。
おかしくはない。
あ、よかったよかった。いや、僕、前おかしい言われたんで、僕、ちっちゃい頃、風呂の中で湯船使いながら歯磨き磨くのが普通やと思ってたんですよ。
うん。
それ、いつかしらなんか変って言われたことがあるんですよ。
あなたに言われて、
ええ、
俺はあなたに、それは変じゃないけど、その後なんか変やって言った記憶はある。
ああ、やっぱりですか。
湯船の中にペッてしてたんちゃうかったっけ？
いやいや、それはしないですよ。それはしないですよ。それはしないですよ。湯船の外にペッてはしますよ。
あ、あれや。タオルで空気作って、
ああ、はい。
空気風船をふって吸って、
はい、はい、はい。
んで、その口の中のお湯を湯船に吐くってた、
うん。
同じやんか。気持ち悪い。まあ、歯磨くのは別に磨いてもええと思うけどね。俺は磨かんけどね。
ああ、やっぱりその、おるはおるですよね。
おるのはおるんちゃう？
うん。風呂の中に歯磨きセットがあるんですよ、僕は。
うん、で別に仮面変異言うてるやん。
はい。行きましょう。
で、洗濯もみんなで干して、
はい。
で、みんなで出かける支度をしてるんですね。
うん。
まあ、要は、マッキーは任意同行今日するんやけど、
うん。
最後の一日をみんなで楽しんでる感じ。
うん。
ないんやけど、みんなが出かける支度をしてるときに、マッキーは窓から外をじーっと見てて、で、スズメが近づいてきて、
はい、
マッキーが、曇ってるね。スズメが、曇ってますね。っていう。うんうん、1話の回収しましたね。
はい。
ちょくちょくこういうの回収はあるんですよね。
うん。そうね。
どんな回収ですか、これは。
え？
どこの何を回収してんの、これは。
すいません。乗っかりましたわ。
分かってないんやろ？
はい。
なんで分かってないって言わへん。
いや、またちょっと詰まるかな、もうで。
詰まるかな。それなんでしたっけって言うだけやんか。覚えてないだけやねんか。
ええ。だから回収でした。
1話の時に、ええ、スズメが曇ってる方が好きって言ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
晴れてるより曇ってる方が好き。
ええ、
で、マキも私も好きって言った。
あったね。はい。ありましたありました。
はい。で、ノクターンで演奏のシーンになりまして、
はい。
アベマリアを弾いてるんですね。
うん。
で、アベマリア、これも1話の時に、マキが一人で泣きながら弾いてた曲ですね。で、次の曲がモルダウ。
はい、ああ、これはもうバッチリですね。
はい、これも1曲目、1話でな、弾いてた曲ですよね。
うん。
で、終わって、楽屋でマキが、
うん、
その、家森に、
うん、
私も人生やり直しスイッチはもう押さないと思います。ベプに向かって、ベプさん。あの日、カラオケボックスで会えたのは、やっぱり運命だったんじゃないかな？で、すずめちゃん、預かっててくれる？言ってバイオリンを渡すんですね。
はい。
あだバイオリンを渡そうとして、
うん、
じっと動かないんですよね。
うん。
で、マキさん、誕生日いつ？
うん、
6月1日。すずめが微笑んで、バイオリンを受け取る。
はいこれ、誕生日のくだりを聞きましたね。前半のやつがね。
はい。
はい。
ここで本間の誕生日を教えてくれたというね。
そうですね、そうですね。
で、バイオリンを受け取って、一緒に待ってるねって。
うん。
で、マキが上着を取ったらみんなが見送ろうとして。
はい。
ドアのとこに集まってくるんですけど。
うん。
まあ、マキはそれを制して、ちょっと、お手洗い行ってきますねって言って。
うん。
で、笑顔のまま出ていくのね。
はい。
扉が閉まると、スズメがもうしゃがみ込んで泣くと。
うん。
で、外に止まってた警察の車に乗り込むんですけど、
うん。
マキが、ラジオ切ってもらっていいですかって。で、刑事が、長旅になりますよ。
うん。
マキが、頭の中に思い出したい音楽がたくさんあるんです。まあ、富山県警まで変えるってことなんでしょうね。
はい。
任意同行って、ただの事情聴取とはまたちゃうってことなんでしょうね。
なんですかね。僕もちょっとされたことないんでわかんない。
ただの事情聴取やったら別に長野県警でも、
うん、
その、狩沢警察でもいいと思うんやけど、
うん、
富山で引っ張るっていうことは、
うん、
一応容疑者扱いだってこと
だ、うん。だってもう、当分帰ってこれみたいな雰囲気でしたよね。
っていうことなんでしょうね。
うん。
ただ、逮捕ではないんやけど、逮捕するための事情聴取を、するために連れて行くのを任意同行って言うんでしょうね、多分。うん、で、この後、空き地で、バイオリンを抱えて、
はい、
配線、船に寄りかかって夜空を見上げている幼い、マキが映るんですね。
うんう
ん、まあ、幼いって言っても中学生ぐらいなのかな。
うん
まあ、これ、スズメに一回言ってた、昔、その空き地に船があって、
あ
ま
あ、
そこに、はいはい寄りかかって空を見てるのが好きだったっていうのを言ってたんだね。
うん。う
ん、あの時、配線って言ってたから、空き地に船あるかって思ってたんですよ。
うん。
すげえでかい客船思い浮かべてたから、
はい。
そんなんあるかって思ってたら、
うん、
なんかほんまにボートみたいな感じでした。配線っていう。
うんうん
うん、で、その後、チェロを抱えて、地下鉄の改札を通る幼いスズメが映りまして。
はい。
で、控室で、マキのバイオリンをずっと抱えたままのスズメが映って。
うん。うん
で、自分の部屋で、なんか、思い詰めてる別府が映って。
はい。
で、自分の部屋で寝転んでる、家森が涙を流してるんですね。
うん。
で、その後、スズメがなんかご飯を作り始めて。
はい、そうでしたね。
なんか、味噌汁とか、
うん、
きんぴらごぼうとか、
うん、
鮭焼いたりとか、
うん
まあ、朝ご飯作ってんやと思ったら、
うん、
晩ご飯やったんですね。
ああ。
三人で食べるんですね。
はいはい。
晩ご飯とあんま覚えへんメニューやったけど。何が言いたいかと言ったら多分、マキがいないところで三人でご飯食べてるっていうことを なんですよね。
はいはいはい。
これで、第9話が終わり。
終わりましたね、はい。
はい。どんな感想ですか？
今回でもそんな、まあ、最後の晩餐みたいな感じで、特に、あれはないですよね。
あれって何？
話の進み具合というか、急展開もないですし。
うん。
うん。ちょっとパンチが弱いなと。
俺毎回そうなんやけど、
ええ、
どう思いましたかって聞いてんのに、なんで全部質問してくんの？
どう思いましたか？
あなたが今回の感想をどう思ったかを聞いてんの。
あ、僕はですね。
はい。
ね、特には、なかったね、今回は。
何もなかったと。
そうですね。
見てなかったんじゃない？
いや、見ました、2回見ましたよ。二回見ましたけども、
うん、
まあ、マキさんの告白タイムがあったぐらいですかね。
うん。
うん。あとまあ、マキさん僕は殺したと思うんですけど、お父さんを。うん、その前提の、逮捕のされ方だと思ったんですけど、
うん。
まあ、兄さんの説明聞くと、あれそうでもないかなと思いながらちょっと不安になってきたんですけど、
うん。
マキさんとしても、なんかもうしばらく帰ってこれみたいな雰囲気出してましたんで、
うん。
これは黒だなと思ったんですよ。
うん。うん。まだ当たってると。
そう。
予測は。
はい。
うん。で、その殺した相手は、うん。父親だと。
父親だ。まあ。だって、それだけの、その、殺しないんだったら、こんなに重い話にならんですし、マキさんも、ね、すぐ帰ってくるから、みたいな形でね。
うん。
うん。そんなに重い話じゃないと思うんですけどね。
うん。そんなとこ？
はい。
まあ僕は、やっぱ見て、マキは悪くなかったんやろなっていう。事情があって、
うん、
夫さんの思った通り、
うん、
このまま2億円ずっと、請求され続けるのはかわいそうだって思って、うん、私がいなくなれば、この義理の父に請求されることもなくなるんだろう。
うん、
っていうことで、失踪するために買った戸籍だと。
うん。
だから特に悪くはないんじゃないかなって。
はい。
思いました。
うん。
で、これ9話じゃないですか。
そうですね。
もう1話あるじゃないですか。
はい。
俺、見る前は最終回に向けて何かいろいろ仕掛けてくるんやろうなと思ってたんですよ。
うん。
やけど、あれ、全部言うて終わっちゃったなと思って。
そう。
あれ、もうここ最終回でよかったんちゃうのっていうぐらい、あれ終わっちゃったと思って。
だからこう、何もなかったですよね、そういう部分では。
引きが全くないんで。
そうそうそうそうそう。
次早く見たいって思わないんですよね。
なんかね、だけ、すごい、ハードル上げてしまったんですかね。
何を？
なんかが起こる、その引きの部分でなんかが起こる思ってて見てたら、あら、なんもなかったみたいな感じじゃなかったですか？
あなたはそう思ったってことでしょ？全部質問で返さんといて。
そう、僕、何も起こらなかったんで、
うん、
ちょっと拍子抜けしたなと。
うん。
うん。
まあ確かに拍子抜けはありましたね。
うん。
これでいいのかって思いましたね。もっと謎を作らんと最終回に対する引きがないんで、
それでの予告があったじゃないですか。
うん。
うん。
予告も大した引きがなかった。
そうそうそうそう。
これではちょっと、どうなんて思ったんやけど、
うん、
まあ、このままでは終わらんやろうなとは思うんですよね。
でも、ただ、アニさんが言ってたさっきの DVD のタイトルから、予想しとったじゃないですか。
うん。
結局何も起きそうで起こらないという。
うん。
あれを言われたんで、
うん。
ほんまこれ何も起こらず終わってしまうかなってちょっと今思ってしまったんですけど、
最後まで起こりそうで起こらないをずっと繰り返すんじゃないかなって思いますね。
うんうん、
それを面白く見せるっていうドラマですよ。
はぁ、あ、
はい。次回予告。
はい。
テロップでカルテット最終回。
うん。
家森が音楽を趣味にするタイミングが向こうから来たんです。
うん、
でテロップで1年後、それぞれの道へ。マキさんが、もうあの中には戻っちゃいけないなって て、で、最後の場面が、誰もいない別荘が映ってる。
うん。
すげえ短い予告でしたけど。
そうですね。
なんか、ほとんど見せてくれない感じでしたけどね。
いや、もうだって、一年経つんだなっていうぐらいしかわからなかったですね。
はい。
うん。
じゃあ、大胆予想どうぞ。
もう大胆予想ですからね。
うん。
はい。まあ、結局1年経って、まあ、マキさん戻ってくることになったわけですよ。
ああ。1年間。
はい。
捕まってたと、
はい。そうです。はい。結局、殺しがあって。
うん。
まあ、でも、情状酌量があって、1年で出れるようになったわけですよ。
1年で出れるには殺しといて。
まあ、情状酌量があったんですよ。
情状酌量。
はい。で、まあ、それぞれが、まあ、過ごして、別々に過ごしておって、
うん。
うん。最終的に、ホールに、ペンションか。あそこにマキさんが、戻る雰囲気になったんですよ。
はい。
うん。で、戻ろうと思って、扉を開けようと思った瞬間に、
うん。
後ろから、アリスちゃんに刺されるんですよ。
うん。
うん。で、この予想が、アリスちゃんが最後のお別れの時に、
うん、
マキさんに私のこと忘れないでって言ってたじゃないですか。
うん、
これがですね、私のこと忘れないでザクって刺すような感じがしまして、
はい、
ちょっとこれ怖いシーンが出てくるかなと予想しました。
うん、
うん、それで、マキさんは倒れて、その扉開けないまま終わってしまうんですよ。
何のあれでアリスは刺したの？
これがね、何かしら、その、何向こうの家、家族、お金取ろうとした家族、
うん、
になんか関わったんじゃないかなと。
うん。
うん。
へぇ。
大胆予想ですよ。
うん。
うん。てか、バッドエンド、僕は。
まあ、俺がさっき言った、しょうもないエンドですよね、その。
それをまさしく言われたんで、あっちゃー思って。言う前から言われても
う
た思って。
うん。一番卑怯で思んないエンドですよ。
はい。
まあ、僕も、まあ、やっぱ義理の父は、殺人だと思うんですよね、心不全ではなく。
はい。
ただ、それをやったのは、母親を引いた、自転車で引いた中学生の、生まれてくるはずだった弟。
うん、
会えてないんですよ、あの中学生はね。
あ、そうです、そうですね。うん。
でも、生まれる前から一家離散させた、あの義理の父親を恨んでるんですよね。
うん。
で、狙ってきたわけです。ほんで殺したわけです。
うん。
で、その後、マキのことも恨んでるんですよ。
うん。
マキのことも最終回転狙ってくるんじゃないか。
はい。
それが、家森だと思う。ただ、年齢が合わないんですよ。
そう。あのね、確かね、このまま何もなければ、うん、家森さんパンチ弱いですよね。
そう。10歳下になるんですよ。10歳の時に事故が起こって、
うん、
って言ってるから、あの時の弟やったら、家森10歳下になっちゃうから、10歳下はちょっと離れすぎやなと思って。
そうですよね。
まあそこがちょっとつじつま合わんねんけど、うん、まあ家森は当時のあの中学生やった可能性もあるねんな。
あ、
中学生やったら牧よりも年上ってことなのね。
はいはいはいはいはい。
まあ、可能性はあんねんけど、それやったら、牧も知ってると思うねんな。
あ、名前もね。
うん。まあ、名前は変わってるからね、多分。
ああ。
一家離散してる。
ああ、そうか。
ああ、でもちゃうか。まあ、いいか。まあ、可能性は低いけど、家森はなんかしようとしてたん。
うん。
最終回でするんじゃなくて、
うん。
そのために、カルテットに入ったと思う。
うん。
やけど、やめるんですよ。
うん。
心入れ直してるんですよ。
はい。
だから、人生やり直しスイッチはもう押さないって言ってる。
でもこれ、あれはみんなに会えたからって答え出したじゃないですか。
そう、みんなに会えたから、もうマキさんに対する復讐はやめるって言って。 あそこで言ってんねん。みんなで会えた。
ああ。
うん。っていうことです。
はいはいはい。やっぱり家森さんはやっぱり諦めてないですね。
家森がなんかないとちょっとは、つまらんなと思って。
そうね。
で、まあ、一年経って出てくるのか、もしくは、うん、マキは結局、捕まったけど、それは、罪は軽かった。
うん。
公正証書、不実記載だっただけで。
はい。
あれって、5年以下の懲役、もしくは、50万以下の罰金なんですよ。
おう。
だから、まあ、罰金払って終わったか、
うん、
そんなところで、ただ、マキは戻ってこなかった。
うんうん、
あそこには、戻っちゃいけないと思ったんですよ。
はいはいはい。
自分は。はい、戻る感じで出ていったけど、
うん、
やっぱり自分のせいでなんかおかしくなっちゃったから、あそこには戻っちゃいけないと思ったんやけど、1年経ってみんなが、呼びに来るわけです、
うん
うん。一緒にやりましょうって。
はい。
で、最後の最後に、カルテットが、大きなホールで演奏することになる。
うん。
多分それが解散直前の大仕事になるんじゃないかな。
ほうほうほう。
それで終わりじゃないかなと思う。
なるほどね。
大きいホールでいつかやりたいねってスズメが言ってたでしょ。
そうですね。まあ音楽としての何か残しとかんといけんわけですもんね。
それで最後やって大団円。よかったね、うん。それでみんなそれぞれの生活に戻っていくんですよ。
はいはいはい。なるほどね。
はい。まあ、スズメは、多分、うん、前田のところに、家族に、受け入れられるんちゃうか
な。ああ、そうね。あれ以降出てないですね、そりゃ。
はい。で、家森は、茶まこ、復縁。
ああ、
で、別府は、
うん、
多分、その、音楽で、
食っていけるような。
食っていける感じになる。
うん。
みんなそれぞれの生活に行く。
うん。
その最後に、カルテットとして大きなホールで演奏するっていうのが最後の見せどころじゃない。
マキさんは？
マキさんどうなるんでしょうね。
あれで言うとマキさんのエンドがないですけど。ただ戻って音楽して終わりやったらじゃないですか。
マキさんは、
あ、旦那さんとまた、くっつくとか。
可能性はありますね。
うん。
うん。
いかがそっちも応援してしもうた。
だから結局、マキさん何も悪くない。
うん。
うん。
まあ、それはね、アキさん、アニさんがずっと言ってますからね。
はい。まあ、ピチさんは最後にアリスに殺される。
それ、はい。
っていうことですね。
はい。アリスターはまだ出てきます。
あ、そうですか。もう、はい、俺はお役ごめんだと思います。はい、日暮さんの G メール読みます。
はい。
カルテット Q は干渉しました。アリスに誘惑されたら絶対浮気しますって宣言してますよ。ピチさんはせえへんのでしょ？
いや、こう、うん。いい匂いしたりするかもしれないですね。
スズメがマキに好きですと言いましたね。
そうよ。
現実が取れました。わらと。
そうですよ。
そうですよじゃないよ。
うん。これ一応合ってますかね。
ボケてはるん。マキは殺してないんじゃないかと思います。証拠不十分で釈放されカルテットには戻らず失踪するでしょう。うん、まだ失踪するんや。まあ俺も殺してないと思うし、
うん、
うん、証拠不十分っていうよりもまあ普通に、うん、殺してないと思いますね。
うん、
でカルテット解散の流れでしたが、まアリスが入ってくれればもっとアリスちゃんが見れるのに。スズメが自分で縛られに行ったことは回収されるのでしょうかね。最終回が楽しみです。
あ、
そうなんですよ。なんか投げっぱなしの話がいっぱいありますんでね。 回収してくれるのかどうかですけどね。
はいはいはい。
うん。まあ、アリスはカルテットに入ると予想されてるみたいですね。
僕と一緒ですね。アリスはまだ出てくる可能性を秘めてますからね。ま
あ出てくるっていう意味ではね。
はいはい。
うん、なるほど。ということで、まあ、最終回。
はい。
次回最終回ですが、
うん、
まあどうなるか。
泣いても笑っても最終回ですね。
はい。
はい。
最終章を前後編に分けてる割には、
うん、
もう、ここで一旦区切れちゃったような気するんやけど。
うん。
まあまあまあ、期待しましょう。だってこんだけ話題になったドラマですから、最後にもう一盛り上がりあるでしょ。
でも、結局、アニさんの、その DVD のタイトルから導き出した答えがなんか全てやと思ってる気がしてしまって、しゃあないんですけど。
はい。
芯をついたなと。
そうですね。
なんか、すべてここでやられたなと、実はちょっと思ったりもして、はい、しまっとるんですけども。
あ、そっか、俺がちょっと気づくの早すぎたかもしれないね。
そうなん
ですよ。見直したら、この時これ言ってたんやんっていう、
そうそうそう。
ネタかもしれない、あれはね。
そうね。うん、なんか、すごく、そこにしっくりきてしまったんで。だから、ちょっともうね、予想を、で、今日しとったら言うの恥ずかしくなってしまったんですけども。
そうですね。あの時に、
ええ、
あの DVD 見る必要ないですもん、ストーリー上。あんな思わない映画をなんでみんなで見るか言ったらそれが言いたかったんです。
ああ、ねえ。
はい。
でもなんでこんな、ねえ、意味わからんものをやるんやろう思ったんですけど。
はい。
すごくしっくりきましたね。
はい。ということで、はい、最終回皆さん、一緒に見ましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがお付けで投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと。
ピチカーズミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。